ストナーターキの16章1節から5節までを補足を加えながらお伝えしていきます。16章1節、それからパウロはデルベについてルステラに行った、このデルベルステラというのはかつて、パウロが宣教をしたそこの地になります。15章のところで割礼を異邦人たちが受けるべきか受けないべきか、そのことが話し合われた後、アンテオケに戻った彼らはもう一度その一時宣教旅行の時に訪ねた教会をもう一度訪ねてこようということで送られていきます。パウロはアンテオケの教会から北の方に陸を登りまして、で地中海の、まあ、沿岸にあるその町々地方を通って、それが15章の41節に書かれているシリアおよびキリキアを通りというところです。諸教会を力づけていった。それでデルベというところに次いでルステラというところに行きました。そこにテモテという弟子がいた。信者であるユダヤ夫人の子でギリシャ人を父としていたが、ルステラとイコニオムとの兄弟たちの間で評判の良い人であったと書かれています。で、このテモテという人物について、テモテへの手紙という書物が新約聖書にあります。パウロがテモテに書き送ったとされている書物です。その記述を見ますと、テモテの母はユニケという人物、祖母はロイスという人物、いずれもユダヤ人として歩んでいたその二人の母と祖母になります。その信仰の歩みを受け継いでテモテは信仰を持つようになっていき、そして人々の間で非常に評判の良い歩みをしていたということだそうです。父親はギリシャ人、つまり異邦人ですね。で、その中で歩んでいて、まあ、ギリシャ人を父としているということですと、生粋のユダヤ人というわけではないんですが、それでも兄弟たちの間で十分に評価を受けられる、そういう歩みをしていたというふうにここには書かれています。それでですね、3節。パウロはこのテモテを連れて行きたかったので、その地方にいるユダヤ人の手前、彼に割礼を受けさせた。彼の父がギリシャ人であることを皆が知っていたからであると書かれています。パウロはこれから出ていくその宣教旅行の中で、このパウロ、テモテを伴ってですね、歩みたいと願っていました。その彼を連れて行くにあたって、もう十分に評判が良かったわけですけれども、さらにこのテモテに対して割礼を受けさせるということをしました。というのは、その地域のユダヤ人たちが皆、彼の父がギリシャ人であることを知っていて、で、もしテモテが非難されること、足りないとされることがあるとすれば、あの人はギリシャ人の父親から生まれたじゃないか、割礼を受けていないじゃないかということだったので、まあ、それだったら良い働きをするために割礼を受けた方が良いだろうと考えて、パウロは手も手に割礼を受けさせたわけですね。で、このところに一つの前提が隠されています。それは、神の真理というのはユダヤ人からギリシャ人に対して伝えられていくものだということです。この当時の人々はもともと神の民として歩んでいたユダヤ人、イスラエルの彼らが神の真理を知っているというふうに考えていました。律法の中に神の御心を示され、それに従って歩んできて、またアブラハム以来救いの約束というのをまずはじめに受け取ってきた、その民族としての自負があります。彼らを通して神の救いが人々に及ぶのだ というふうに約束をされていたことでもありますので、このユダヤ人からそうでない者たちへという、この流れは誰も疑うことがなかったわけですね。そういう中で、テモテを連れていくということは、テモテは今度は、語る側、教える側、伝える側になっていくということですので、そうなりますとやはり、彼がユダヤ人であるということ、その中で非難されるところがないということ、不十分なところがないということが大切になりますので、パウロはそのテモテに割礼を受けさせたわけです。そうして4節、彼らは町々を巡回して、エルサレムの人たちと長老たちが決めた規定を守らせようと、人々にそれを伝えた。ここにもエルサレムの人たちと長老たちというふうに出てきて、それが、まあ、言ってみれば中央ですね。そこに権威があって、そこからの教えが大切で、それが伝えられていくという、そういう方向とか力関係、そういう中でこれが守らされようと人々に伝えられていきました。その結果、五節。こうして諸教会はその信仰を強められ、日ごとに人数を増していったというふうに書かれています。この、ある意味で、教える、教えられる、戒めを守らせるという、そういった力関係が、この若い群れの成長につながっていったのだということをここでは見ることができますね。で、そのことをこう理解しながら二つぐらいのことをお伝えしたいと思うんですが、一つは、割礼というものが、その15章で、異邦人は割礼を受ける必要がないと言われたことと、この16章で、テモテが割礼を受けさせられたということと、矛盾しないのかということをですね、まずお話ししたいと思います。割礼というのは、15章のところで結論に達したように、救いのためにする必要があるのかといえば、それはないという結論になりました。異邦人が、割礼を受けてユダヤ人にならなければ、ユダヤ人のようにならなければ、救いがないと考えるのは間違っている。それが結論でした。が、16章のところでテモテがこの割礼を受けた理由は、また違うものでした。テモテが救われるために、割礼を受けてユダヤ人のようにならなければ、彼は救われなかったから受けたのではなかったんです。彼は人々を導く立場として、教える立場として、このところから送り出される立場として、人々から、あの人の父親はギリシャ人じゃないか、というふうに言われることは、やはり避けることが賢明だったので、そういう意味で、テモテは割礼を受けたということになりますね。つまりはしなくても良いことなんですが、した方が良いことも良い時も良い人もいるということです。一般論として救いのためにそれが必要かどうかといえば必要ではないんです。でも個別の場合に特殊な状況とか、その人の置かれている立場とか、そういったことを考えたときに、した方が良いという判断も当然ある、ということですね。で、この部分を、単純に矛盾しているというよりは、取り扱っている事柄の違いと理解をするのが良いと思います。救いの条件としては必要がない。しかし、効果的な働きのために配慮としては、それが必要とされる場合もあるということですね。そのようにしてテモテは、この割礼を受けていくことになりました。 もう一つの事柄というのは、まあ、そのところにも関係をしているんですが、この箇所の中に、2回こう何々させるという言葉が出てきます。一つは3節の、彼に割礼を受けさせたということですね。また、二つ目は4節のエルサレムの人たちと長老たちが決めた規定を守らせるということが出てきます。守らせようと人々にそれを伝えた。で、これはどちらも使役というふうに言われるもので、力の強いものが力の弱いもの、上にいるものが下にいるもの、知識のあるものが知識のないもの、この落差の中で下の人に命じたりさせたりするということの中身です。割礼を受けさせた。パウロはそのようにしてこの若いテモテに必要なことをさせたわけですね。また4節のところでは人々に対して規定を守らせるということをします。で、そのようにして上に立つ者、力のある者、知識のある者、そのものが下にいる人、これからの人に関わって何かをさせていくということがここには起こってきています。で、そのことというのはお互いに成熟した関係の中ではあまり起こってこないこと、むしろ対等に扱われるべきことなんですけれども、この時このイコニオム、ルステラ、そういったところでの教会というのはどういう歩みをしていたかというと、パウロが先に訪ねてきた時に信仰の道に入って、そしてみんなで集まるようになって、そうこうする中で、パウロは自分のところに戻っていって、それから自分たちの歩みを地道に続けてきて、そこにもう一度パウロが戻ってきて、と、そういう状況になりますね。ですから生まれたばかり、そしてこれから育っていって、やがて成熟した群れになっていこうという、そういう中で、この段階では、つまり生まれて間もない若い訓練されるべき教会の中では、このさせるということが必要になってきたわけですよね。これを知らない人に教える、そしてそのことを指導する、そしてそのことをさせる、そういうふうにして秩序が保たれていき、ふさわしい歩みが受け取られていく。その意味ではここでさせるというふうに言ったのは、まあこの段階でふさわしいことだったと考えられるわけです。そしてこのさせるということを考えたときに、このことをしていくのには結構大きな責任が伴うのだなということもまた思わされるところです。例えばパウロがこのテモテを連れて行きたかったというときに、このテモテに割礼を受けさせる、このところで、母親たち、ユダヤ夫人の子でというふうに出てきます。ギリシャ人の父であるというふうに出てきます。この後、聖書の、例えばテモテの手紙を見てもですね、母方の信仰の影響は非常に強くあるわけですが、父親の存在というのは影が薄いんですね。で、そのところで、このテモテを連れて行きたいので、割礼を受けさせる。これは、肉親以外の人が割礼を受けることを強要するというのはですね、非常に稀なケースですし、そしてそんなことを滅多にさせられることではないわけですね。でも、このパウロはテモテを連れて行きたかった。そのことのゆえに、このテモテに割礼を施すことをした。言ってみれば、影の薄い父親の役を、まあ年代的には兄貴分ぐらいのところだと思いますけれども、その、言ってみれば父親代わりを引き受けてですね、信仰の父親、兄貴分になって、 手もての歩みを全部引き受けて連れていくということをしようとしているわけです。このさせるということの中に、この手もての身分を引き受け、責任を持ち、その歩みについて教え、整え、訓練をして、彼と歩みを共にしていこうと。肉親ではないんですけれども、この手もての歩みに責任を持って関わっていこうということの中で、初めて、じゃああなた、割礼を受けなさい。そういうことは言ってみることができるわけですよね。で、そのことを覚えるときに、パウロという人物が、一つはですね、しなくてもいいのだけれども、した方がいいと判断をした。そして、させた。という意味で、この人物、手もての歩みを一手に引き受けているという歩みに、注目をしたいと思います。で、私たちもまた、様々な時に、人に関わるということがあると思いますね。これからの人に関わる。自分より後に信仰を持った人に関わる。育っていく人材に関わる。で、その関わるときに、まあ大人同士の関係ですと、まあその人も普通にやるだろうということで、つかず離れずでやっていくわけですけれども、若いということですね。霊的に生まれたばかりということもあります。霊的にまだまだ信仰の経験を積んでいないということもあります。これからますます成熟していくのだということもあります。そういう若いクリスチャン、これからのクリスチャンに対して、やっぱり私たちはある時には教える、これをさせるっていう形になる場合がありますね。で、その時に私たちが、ただ本当にさせるっていうことだけでそれをしてしまったとしたら、上手に受け取られていかないわけです。このパウロがテモテを一手に引き受けて歩みを迎えて、これから共に進んでいって、その働きを精一杯サポートしようという気持ちがあった時に、初めてこの割礼を受けなさいという言葉、まあ、指示命令が愛を持って語られていることが分かり、受け入れられていく。はい、分かりました、そうしますという風になっていく。整えられていって、 あの時そうしてよかったという風に言うことができるように導かれていく。それがもしなかったとしてですね、ただユダヤ人がギリシャ人の上に立って教えるんだという風に言った時には、なんだかとてもちぐはぐな、そして人に受け入れられないものになっていくだろうと思います。私たちが与えられた歩みの中で人に関わっていく、人を育てていったり、その人に良いものを受け取ってもらったり、体験してもらったり、そういうことのために、私たちは、その関わりということをよく考えてですね、捉えていくようにしたいと願っています。ともすれば、ああ、そんな関わりならば、しない方が楽だな、ということがあるかもしれません。でも、私たちもまた、そういう経験の中で育てられてきたのであり、訓練されてきたわけですよね。そして、誰かが私の歩みに関わってくれて、まあ全面的かどうかわかりませんけれども、責任を持って、重荷を持って育ててくれて、そのことの家に私たちの今の歩みが与えられていることを思います。ですので、イエス様に会って共に歩んでいくということの中に、このようにして育てていく、関わって、訓練をして整えていく。その時にはその人の歩みを引き受ける覚悟は、その人の歩みを追って共に歩んでいくということが必要なんだということを覚えて、この御言葉を読みたいと思います。 います。では、しばらく黙祷をいたしましょう。